トララボ FM65 回です。パーソナリティはトランラボエンジニアの奥谷と
磯江です。
今回はソフトウェアデザイン5月号について触れていきたいと思います。
はい、
実は今回ソフトウェアデザインの裏表紙のところの広告欄ですね、トランラボの採用広告が掲載されているので、そちらも見てみてください。で、今回5月号の特集のところなんですけども、AWS のコスト管理の極意ということで、まあ、最近失敗した自分としては結構身につまされる記事だったなと思います。最近自分のやった失敗としては、個人で使ってる RDB のスペック間違えて2万円ほど持っていかれたので、ちょっと反省をしています。まあ、遅い時間にちょっと作業してぼんやりしてたなというところもありました。料金体系というところで、時間課金と利用料の課金っていうところに関してちゃんと解説もされてるんですけども、私自身が利用料で課金だと思ってたら、まあ、時間課金だったサービスっていうのがあって、2週間ぐらい毎日2ドル払ってたみたいなことも最近ありました。まあ、こういう反省をしないためにも一度目を通しておくといい記事なのかなと思います。
トラナーナラボでは福利厚生の一環として AWS を、まあ、一定の金額分利用できたりするんですけど、まあ、この記事読みながら、時間課金だったり利用料に対しての課金だったりっていう形であったので、福利厚生に関しては、まあ、金額枠が決まっているので、機能検証みたいな形に留めておいて、使ったらすぐサービスの利用を閉じるとか、 EC2 だったらインスタンスも消しちゃうみたいな、そういう運用するのがいいのかなとこの記事を見ながら感じました。自分が気になった記事に関しては、まあ、もう一つ大きく取り上げられている障害訓練の記事ですね。これはエピソード51で取り上げたフリーさんの電車障害訓練の記事が元になっています。で、2021年のアドベントカレンダー公開後、2022年今年の3月にも IT メディアさんの方で記事が出たりして、かなり話題になってたかなと思ってます。で、今回の記事では、まあ、今まで出た内容に追加で、2020年の障害訓練の話だったりとか、まあ、障害訓練を実施する意義と、障害訓練自体を全社に広げるっていう取り組みについて、まあ、どういうふうにやったのかっていうことが追加で記載されています。まあ、あとは、今まで出ていた実際にどんな訓練をやったのかっていう記事ですね。で、個人的に一番面白かったのは、一番最後の章末にコラムがあるんですけど、コインハイブ事件で話題になった不正指示時期的記録に関する罪に対する配慮について記載されている点が一番面白かったですね。まあ、実際、まあ、フリーさんがやった手法で言うと、まあ、マルウェアを、実際作成するっていうところが入っているので、まあ、そこの配慮がないと、まあ、罪になってしまうんじゃないかっていうところで、まあ、どういう配慮をしたのかっていうことが書かれています。まあ、ここのコラムだけでも一見の価値がありますので、ぜひ2022年5月号のソフトウェアデザインは購入をお勧めします。
それ訓練で罪を犯すわけにいかないですもんね。
そうですね。
フリーさんのこの障害対策訓練の件は、そうですね、2021年のアドベントカレンダーの後話題が続いていて、まあ、その後、まあ、こう、書籍の記事としても載るってことで、まあ、実際意義みたいなものが、まあ、十分認められたんだなっていう印象ですね。まあ、ラボでも社内のスラックで、ちらちら流れてきたりとか、結構話題になってたなって気がしています。今回は、ソフトウェアデザイン2022年5月号について触れてきました。記事、それぞれですね、紹介をしてきましたが、面白いのでぜひ見ていただければと思います。それとともに裏表紙にトランラボの広告も出ていますので、ぜひそちらも、手に取って一度見ていただければと思います。
よろしくお願いします。